3月9日、第2週の礼拝です。聖書箇所はマルコの福音書9章14節から29節。題は祈りの力というメッセージをしていただきます。水押し伝道師にお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今日のメッセージタイトルは祈りの力ということで、もうすでに皆様聖書を読んでいただきましたので、何が語りたいかはもう心に届いていると思います。ということで、一番初めにちょっとある新聞記事というかをお分かちしたいなと思って持ってきました。これがどこで祈りの力に通じるのかなっていうのは、まあ、最後に種明かしがあるんですけれども、皆様は芥川賞というのをご存知でしょうか。で、あれは私もよく知らなかったんですけど、上半期と下半期があるらしいんですね。年に2回それで下半期、2024年の下半期の芥川賞がこの前1月15日に発表されたそうです。それで2つ、安藤ホセさんのデートピアと鈴木優衣さんのゲーテはすべてを言ったが受賞作に決まりましたという話です。で、私はこの記事を読むまで知らなかったんですね。ちなみにこの記事ってのは何かっていうと、読売新聞オンラインっていう3月7日に上がった記事です。本当は紙の方の記事をちゃんと用意したかったんですけど、そっちが見つからなかったので、オンラインの方の記事をそのままお分かちできたらなと思います。この鈴木優衣さんっていう人、知的で読むに楽しみにあふれる、ゲーテはすべてを言ったを書いた作家の鈴木優衣さん23歳は芥川賞受賞を機に一気に知名度を上げました。古今の文学を読み漁ってきた読書家で、牧師の息子、座右の書は世界で最も読まれていると言われ、本の中の本、ザ・ブックとも呼ばれるあの一冊です。で、そこで聖書新教で同訳の写真というか画像がバーンと貼られてるんですね。へーと思って、で、そこからのインタビュー記事ちょっと長いんですけど聞いてください。シェイクスピアを研究する西南学院大学の現役大学院生は、芥川賞に決まってから多忙を極めている。取材日に写真撮影のために屋外で出るとって、おにぎり持ってたって話ですね。食べかけの、そんな人らしいです。まあ気さくな人なんだろうなっていう、飾らない。福岡県で生まれ、牧師の父親の転勤に伴い1歳で福島県郡山市に引っ越した。教会の2階で暮らし、聖書はいつも身近にあった。キリスト教系の幼稚園や教会の日曜学校で学び、周囲の大人が聖書の言葉を引用しながら話すのはごく普通の光景だった。自分が生きている空間での共通言語、聖書を読むことそのものが生活でした。洗礼を受けたいと考えるようになったのは小学1年生の時だった。牧師の父親にその意思を明かすと、ちゃんと勉強してからと聖書を与えられた。全1189章からなる新約旧約聖書を毎日3章ずつ1年間かけて読み進め、解釈を深めるために信徒が毎週水曜に教会へ集まる祈祷会にも出席した。聖書は読むたびに新しい発見がある。物語を解釈し引用し語り合う楽しさや面白さを知りました。聖典は単なる教えではなく、幼少期に出会った最初の物語でもあった。ダビデ王の息子アブサロムが父親に対して反旗を翻すサムエル記では、その描写に魅せられた。アブサロムは戦車馬50人の護衛兵を手始めに、時間をかけて挙兵の準備を整えていく。聖書から生きる意味を受け取ると同時に、読めば読むほど文学的にも優れていることが分かったと振り返る。小学2年でクリスチャンになると、古今の名作が聖書の世界に一脈通じていることが鮮明になったという。トルストイ作の靴屋のマルチン、ディケンズ作のクリスマスキャロル、ユゴー作のアームジョー、これはレミゼラブルでもありますね、アームジョーは博愛精神に満ちていた。ミリエル司教は、これアームジョー、 レミゼラブルの中で重要な役を果たす、祭司さんです。ミリエル司教は貧しさゆえに銀の食器を盗み出したジャンバルジャンを許す。革命と政変に揺れ動くフランス社会に舞台をし、フランス社会を舞台にした愛の物語に涙した。自分の中では物語は聖書を中心にいっぱい集まってきている気がした。聖書に財を取って何かを展開させていく。ゲーテのファウストも呼ぶ気ですからね、と言っています。そしてこの人の、ここが一番聞いてほしい部分なんですけれども、この人にとって小説を書くことはどういうことか。自分にとってますます神に祈ることに近づいているという受賞スピーチで、私はどう語るべきかは知らないけれど、言い難き嘆きを持って書くものでありたいと決意を語ったというあの文章なんですけれども、まあ、これすごいなと思います。これ23歳の芥川賞を取った作家さんのインタビュー記事なんですけれども、これを読んだ時に、これ教会でそのまま読める証だよなと思って、それがその読売新聞のオンラインでそのまま読めたっていうのがまずすごいことだなと思いました。そしてこの人の姿勢、小説を書くことが自分にとってますます神に祈ることに近づいている。一見えって思われるかもしれませんけれども、皆様もそういう体験ないでしょうか。例えば私にとってはメールを書くことが、私にとっては手紙を書くことが、私にとっては丸バレフをすることが、一見それは祈りとは、それは違うでしょって思われるかもしれないけれども、私にとってはそれはますます祈り、神に近づくこと。祈りっていろいろな形がありますよね。そういうことも考えながら、今日は祈りの力というテーマでこの今日の聖書箇所を見ていきたいと思います。短く祈ります。愛する天のお父様、私たちは祈りを教えられています。それはあなたに直接つながる直通ホットラインです。そのホットラインを与えられていることを感謝します。どうぞ神様、その祈りの意味を、祈りの力を今日の礼拝の中で改めて私たち一人一人に教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、今日の聖書箇所はマルコの福音書9章の14節。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてというところから始まります。彼らって誰でしょう、どこから帰ってきたのでしょうというところで、先週は牧師先生がお話ししてくださったんですが、その前、一つ前の私が語ったところを思い出していただけるとなと思います。ペテロとヤコブとヨハネだけを連れてイエス様は高い山に登られた。そこで彼らが見たものはという話ですね。この世ならぬものを見ました。どうして分かったのかよく分かりません。預言者エリアとモーセが現れた。イエス様と語っていた。イエス様はもうなんかお姿が変わってしまって、何と言っていいかわからない。言えることはもうその服が真っ白に輝いて、もうこの世のものではなかったという、もうお姿の方は何とも描写しようがないんで、せめて服の白さなりって感じで描写されています。うわーすごい。ペテロももう我を失って、あーとりあえず何か言わなきゃって言って言ったけれども、わけも分からず言ってしまった。そのような体験をさせていただいた。でも9章9節にこうあります。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。あなたたちは今すごいものを見た、すごい体験をした、でもそれは今は言っちゃダメですよ。人の子が死人の中からよみがえる時、その時は言っていいけれど、ですので今はもうすでにイエス様よみがえられて、私たちはその体験を聞いておりますが、弟子たちは口を封じられました。そして帰ってきて、さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて、3人の弟子たちだけ連れて行かれましたが、から12人のうち9人、そしてまあ他にもいろんな、私も弟子ですっていう方もいたかもしれません。そこへイエス様が帰ってこられた。見るとその周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。 これ論じ合うっていうと聞こえはいいですけれども、おそらく、まあ、言い争いというかちょっと喧嘩っぽくなってたんじゃないかなと私は思ってしまいます。なんでかといって、なんであんたたちにはできないんだ、あれが悪いんじゃないか、これが悪いんじゃないか、そんなことを言ってたんじゃないかなと。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。本当に私たちは議論によって何かを解決しようとしますね。人と話し合ったら何とかなる、何とかならない場合が多くありませんか。結構いい話し合いができたというのは片方だけで、実は相手の方は不満に思っていることがあったりします。議論によって確かに物事が解決することも多いです、あります。でも本当の解決は議論ではなされないことがあります。まあ下手の考え休むに似たりという言葉がありますけれども、議論、論じ合うというのも水かけ論になり、下手をすると何の話だったのかわからなくなることが多くなるのがこの世の現実です。そしてもう一つ、私たちは自分の中でも自分同士で議論したりします。それが悩むということです。ああでもない、こうでもない、なんでこうならないんだろう、なんでなんでなんで、一人水かけ論が始まる。解決法は19節に書いてある、その子を私のところに連れてきなさい。解決法は一つです。イエス様のところに問題を持っていく。でも私たちはそのことをつい瞬間的に忘れて、なんでこうなっちゃったんだろう、どうしたらいいんだろう、私のあれが悪かったんだろうか、これが悪かったんだろうか、悩んでも解決しません。イエス様のところへ持っていきましょう。16節、イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。この人が当事者ですね。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。この人は元からイエス様のところに連れてきたんです。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すよう願ったのですが、できませんでした。この18節の症状、これ あれじゃないかなと病名が思い浮かぶ方もいらっしゃると思います。泡を吹いて歯ぎしりして体をこわばらせてって見たら怖いですよね、そういうので。この子供も大変だったでしょうけど、それをずっと見てたお父さん、すごく辛かったと思います。悩んだと思います。いろんなことを考えたと思います。お弟子さんたちに願いました。でもできませんでした。ああもうダメかと思ってると思います。でも今イエス様に会えた、イエス様に直接言えた、感謝ですね。イエスは答えて言われた。ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう、その子を私のところに連れてきなさい。イエス様は嘆かれました。ああ不信仰な世だ。なぜか、これは最後に答えがありますね。祈りによらなければこの手のものは解決しないのに、解決しなかったっていうことは、弟子たちは祈らなかったのでしょう。もしかして形式的にちょろっとは祈ったかもしれません。でも誠心誠意イエス様に祈ることがなかった、頼ることがなかった。もう弟子たちはこの前にすでに権威を授けられています。悪霊を追い出す権利、病を癒す権利、そしてみんなに神の国を述べ伝えることをもうしていました。だからもしかしたらそれゆえの慢心があったのかもしれません。いつもと同じようにすればいいんだ、ああいうふうにしたらいいんだ、でやってみた、あれできない、なんでだろう、ああ不信仰な世だ。おそらくそこに弟子たちの真摯な信仰、本当の信仰はなかったんでしょう。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう、これはイエス様がもううんざりしてるとか喧嘩売ってるという解釈もありますが、むしろイエス様は弟子たちを 周りを案じてくださったのだと思います。いつまであなた方と一緒にいられますか。今はあなた方を私が追ってあげられる、あなた方ができないことを私がしてあげられる、あなた方に教えてあげられる。でもそれはいつまでもではないんですよ。イエス様はご存知でした、自分に十字架が迫っていることを、弟子たちから物理的に離れていくこと。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。ダメじゃんと思いませんか。せっかくイエス様のところに連れてきた、でももっとひどくなってる、これはもうダメなんじゃないか、どうしたらいいんだ。皆様の人生を、クリスチャン人生を振り返ってください。イエス様のところに問題を持ち出した時にすぐに解決された、そのような体験も終わりだと思います。でもいや、なかなか解決できなかったんですよ。何年も私はイエス様イエス様と祈りながら何年も過ごしました。その間こんなことがありました、あんなことがありました、そのような経験を持つ人も少なくないと思います。むしろ祈ってるのにどんどん問題が悪化していくんですよ。そのような経験はないでしょうか。イエス様は問題の根本的解決を目指されます。私たちは例えば、あ、ここ痛いんです、傷があるんです、じゃあ絆創膏を貼りましょうかっていう一つも手当てを知ってます。でも絆創膏は本当の意味でそれを根治させるものではないですね。時にはその傷、切開して膿を出してしないと治らないよって時がありますね。その時に、メスで切るんですか、膿を出すんですか、うわー。でもイエス様は必ずそうしたら治るから、根本的な解決。私たちは悩みの中で、だってあの人が悪いから、こういう状況が悪いから、これがあの人が変わってくれたら、これがこうなったら私は幸せになれるのにって思います。でも多くの場合、主と共に歩んだ人ならご存知でしょう、イエス様はあの人とかこの状況ではなくて、あなたに届きたがっておられた。あなたが本当にイエス様を受け入れ、イエス様と共に歩み出した時に状況が変わる。イエス様は父親に尋ねられます。21節、この子がこんなになってからどのくらいになりますか。私はここでハッと気づいたんです。悩みを抱えていたのはむしろ父親だったと。なんでこの子がこんなになっちゃったんだろう、あれが悪かったんだろうか、これが悪かったんだろうか、もしかして私の罪のせいだろうか。ヨハネの9章で2節3節で弟子たちが盲目の人を見てこのように言うシーンがございますね。ちょっとそこどうぞお聞きになってて結構ですので、ちょっと読んでみますね。先生、彼が盲目に生まれついたのは、目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。私たちはそういうふうに考えるんです。誰のせいですか、この罪は、この失敗は、この不幸は。でもイエス様はそこでおっしゃいます。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。これはこの人だけに言われたことではありません。皆様の人生でもこんなことが起こった、あんなことがあったの、誰が悪いんですか。あなたかな、それともあなたがやったあのことかなって思うかもしれません。でも違う、あなたには罪があるかもしれない、それは悔い改めないといけない。でもそれよりも、私の御業が、神の御業がその人に、どんな人にでも現れるんだよ、そのことを伝えるためにイエス様はこの世に来られた。ですからイエス様は聞いてくださいます。父親は言った、幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。 するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不幸な私をお助けください。そったく童子っていう言葉をご存知でしょうか。鳥のひなが卵から生まれ出ようと殻の中から卵の殻をつついて音を出すときに、それを聞きつけた親鳥がすかさず外からついばんで殻を破る手助けをすることを意味するのが、そったく童子。タイミングが合わないと生まれられないよっていう話です。そこから、またとない好機のこと、いい機会のこととか、また学ぼうとするものと教え導くものの息があって、愛通じることをそったく童子と言います。禅宗では、仏教の禅宗ですね、師匠と弟子の呼吸が一致するときに悟りが得られるということを即託同時というそうです。この21節、イエス様のこの子がこんなになってからどのくらいになりますか、この質問さらっと読むと、これいるって思うんです。イエス様は全部ご存知ですよね。なんで聞いたんでしょうって。でもそれに対してこの父親は、こうなんですよ、こうなんですよって言います。そして、もしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。できるものなというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。要するに、あなたは信じるんですか?それを聞かれました。信じます。即答ですね。本当に即答同時。信じます。でも彼は分かってたんです。不信仰な私をお助けください。そう、クリスチャンといえどもそうです。信じますと言いながらなかなか信じられない私たちです。今日の言葉、マルコの 11-24 から取ってます。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。皆様も何度もお聞きになったと思います。でも大事な願いであればあるほど、これは叶えてもらえないんじゃないかっていう疑いが心の中に湧き上がって、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、アメンとなかなか言えない自分がいる。それは皆様も経験済みではないかと思います。でもよく見てください。この21-24節、これがまさにこの父親の祈りです。イエス様の前に、こうこうこうなんです、助けてください。信じるのか、あなたは。信じます。祈りにはいろいろな祈りがあります。肩にはまりません。座って両手を組んで目を閉じて祈る祈りもあれば、手を上げて神様と祈る祈りもある。また本当にもうベッドの上で目を閉じて他の人には聞こえないぐらいの声で祈る祈りもある。心の中で声を出さずに祈る祈りもある。どんな祈りもありです。でも祈りとは何か、一つはイエス様との対話です。ここにあるのが本当に祈りの例なんです。今日の招きの言葉、先ほど司会者の方に読んでいただきました。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが御前への功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。神様助けてください、神様お願いします、そういう願い事を言うのも祈りです。でもこの先ほどの詩編141-2にある、私の祈りが御前への香として、まあお線香みたいなもんですね、良い香り、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。私がまだ洗礼を受けて、受けるか受けないか間もない頃、そのぐらいですね。その当時いた宇都宮の教会の女性牧師先生とクリスチャンの女性と話してる時に、その先生がクリスチャンの女性に聞きました。祈りは大事ですよ、あなたは朝昼晩の食前の祈り、そして寝る前1日4回祈ってますかって聞かれて、私はってちょっと思いました。まだそんな習慣がなかったので。でまあその質問に対して、ある意味今長くクリスチャンをやってる身としては思いますが、それに賛否両論はあると思います。1日3回プラス寝る前4回、あなたは祈ってますかっていうのに、 でも、あ、祈りをどんどん深めていったときに、祈りって儀式や形式ではなく神様とつながること、そして神様は私が祈ることを喜んでくださる、それが私の祈りが御前への功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように、神様は祈る私たちを見てくださってるんです。内容は何であれ、神様、イエス様って申し上げることを聞いてくださる。24節で、するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます不信仰な私をお助けください。ヘブル書の11章の1に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。イエス様は一人一人に聞いてくださいます。あなたは本当に信じますか。でもこのあとまた一悶着ありますね。25節、イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われました。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。力強い宣言がなされました。でもするとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。死んだらおしまいですよね、もうダメですよね。ああもうダメだと思った人もいたかもしれません。でもこの時こそ本当に信仰が必要、信仰が働くのだと思います。皆様はあの言葉、有名な、よくイースターに飲まれる言葉を覚えてらっしゃいますか。ヨハネの福音書11章の25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。次の一言は何か覚えておられますか。このことを信じますか。マルタはラザロが死んだことを知っていました。墓に葬って4日になっています、もうダメです、何かできることありますか。そのマルタに言われた言葉です。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか。信仰がなければここで信じますということはできないと思います。皆様は信じますか。マルコの福音書に戻ります。27節、しかしイエスは彼の手を取って、その子供の手を取って、死んでしまったと言われる子供の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がる。28節、イエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。この時のイエス様の答えもすごく大事です。だってあなたたち人で私神様でしょうじゃないんです。するとイエスは言われた、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。私たちはクリスチャンになって本当にいろいろな奇跡的な話を聞きます。あの人の病気が治ったんだって、この人のもうダメだと思ってる状況がこんな風になったんだって、わあすごいな、私にもなるといいな、私もやってみようかな。やってみるのは構わないんです。でもえいやってなるわけではないんです。祈りの力、本当にどうやって祈ればいいんですか。それの例は先ほどもお読みしたこの9章の21から24、イエス様に状況を申し上げて、イエス様が何と言われるか、イエス様に委ねて、イエス様のお言葉を待つことです。祈りには力があります。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。これは今日の言葉ですけれども、あえて一言私は付け加えたいと思います。皆さんはこのことを信じますか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、信じますけれども不信仰な私を、私たちを助けてください。私たちが信じられるようにしてください。そしてイエス様、あなたに私たちのあれこれを包み隠さず申し上げ、あなたにそのことをすべて委ねられるようにしてください。そして神様、もし 周りにそのことを知らずに、ああいつまでも一人で悩んでいる人、苦しんでいる人がいたら、この方法があるんだよ、祈ることが私たちにできるんだよ、祈ることが私たちの力なんだよということを教えてあげられるように、私たち一人一人を今日今週用いてください。祈りの答えがすぐに来ない時も忍耐して待つことができますように、信じて待つことができますように委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。